恵みにしておられる天の父なる神様、罪人を救うために神としての在り方を捨てることができないとは考えず、へりに下って十字架に至るまで仕えるために来てくださった。この神の大いなる愛の上に私たちは喜び感謝し、素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主よ、どうぞこの礼拝の中で神の恵みと慈しみとが豊かに表されますように。主を慕い求めるお一人お一人に主が望んでくださって、
I'm not afraid. ヨブ記の34章、とりあえず1節から4節をお読みします。エリフは続けて言った。知恵のある人々よ、私の言い分を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分ける。さあ、私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。ですね、エリフという人はですね、前回だったかお話ししましたように、ヨブの3人の友人たちにですね、あなた方は知恵がないって非難したわけなんですね。どうしてかというと、その3人の友人たちがですね、ヨブに本当の罪ということを教えることができないから、知恵がないってエリフは言ったわけです。と言いますのは、その3人の友人というのは罪というものの概念がちょっと間違っているわけですよね。彼らが考えている罪というのは悪い行い、それが罪だって。だからヨブよ、お前には罪がある、何か悪いことしたに違いない、絶対何か隠してるって聞かないわけですよね。でもそうじゃないんだと、エリフが言いたいのは、本当の罪というのは何した、これした、あんなことしたとか、そういうことじゃなくて、天国への道を歩んでない、つまり的が外れてる、ハーマルティアだと、これが罪ですよね。そのことをエリフは言ってて、それをヨブに教えてやれと友人たちに言いたいわけなんですが、友人たちはできない。だって罪っていうのは悪いことしてるんだって、何か盗んだんだって、そんなことしか考えてないからですね、ヨブに罪を教えてやることができないというわけであります。そのようにしてですね、神の代弁者であるかのように摂理というものを語る、それがエリフであるわけです。素晴らしいですよね。で、そんなエリフに対してもですね、仲介は、いや、彼にも非はあると、彼も間違っているところがあると、仲介には書いてありましてですね、何を指摘するのかと言いますと、例えば5節と6節、ヨブはかつてこう言った。私は正しい、神が私の正義を取り去った。私は自分の正義に反してまやかしを言えようか。私は背きの罪を犯していないが、私の焼き傷は治らない。ヨブよ、お前こう言ったよなとエリフが言っているわけですけども、この、ヨブの発言をエリフが取り上げて、エリフは何を言いたいか、それが7節と8節。ヨブのような人が他にあろうか。彼はあざけりを水のように飲み、不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩んだ。よろしいですか皆さん。ヨブがですね、言ったわけですよ、私正しいって、何も悪いことしてないって、ヨブそう言ったんですね。そんなヨブに対して、こんなやつおるかなって7節で言うわけですよ。私は正しい、何も間違ってないって、そんなことをよく言うなって、このヨブってやつは悪者だな、悪人たちと共に歩んでるなってエリフは言ってるわけですよ。しかも9節、彼は言った、ヨブが言ったんですね、何を言ったんですか。ヨブ、神と親しんでもそれは人の役に立たないって、ヨブはそう言った。ひどいことを言ってますよね、ヨブはね。確かに神と親しくしても、神様が大好きって言っても何の役にも立たんって。それを非難するエリフに対して、仲介は三人の友人たちと同じだと、エリフも同罪だと。つまりヨブの言葉を正しく理解せず、表面的に受け取っているだけだと。確かにヨブはね、言ったんですよね、神と親しんでもそれは人の役に立たないって、それを表面的に受け取って、ひどいことを言うやつだなヨブはって思ってるだけだと。ヨブの真意というものを理解してないと。エリフも3人の友人たちと同じ、その言葉の表面だけを 受け取っていると。それが仲介の指摘していることであります。だったらですよ、だったら最後の最後になって神様がヨブの友人たちを間違ってるって叱りつけた時に、どうしてエリフは叱られなかったんでしょうか。ヨブの3人の友人たちが間違ってて、その3人の友人と同じように、エリフもヨブの言葉を表面的にしか理解していない、真意を分かってないっていうんだったら、エリフも神様から叱られるはずだと思うんですけども、実際叱られたのは3人の友人だけ。どうしてか。エリフは神様に叱られるような間違いをしてないってことですよね。だからですね、仲介が言うのは、エリフはヨブの言葉を表面的に受け取るだけで理解してないって指摘してるわけですけども、実はエリフの言うことを表面的にしか受け取らず理解していないのは仲介の方ではないだろうかと私は思えて仕方がないわけです。ではなぜエリフは言うのか。8節、ヨブのことですね。不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩んだ、それがヨブだって言ってるわけですけど、なんでエリフはそんなことを言うのでしょう。悪人どもと共に歩んでるって、ヨブよ、お前は不法を行う者どもとよく交わってるって、仲良しだって。なぜそんなことを言うのか。それはですね、エリフの言う罪、すなわちさっき言いましたように、天国への道を歩んでいないということなんですよ。ヨブがね、お分かりになるでしょうか。ヨブが天国への道を歩んでいないってことは、違う方向に行ってる、その方向は罪人、悪人と同じ方向だよっていうことですよ。天国への道以外の方向は全部罪人、悪人たちの歩く方向なわけであって、ヨブが天国への道を歩んでいないということは、悪人、罪人たちと同じように的外れの道を歩んでいると、悪人たちと共に歩んでいるってことですね。だからヨブは悪人だとエリフは言うわけですよ。あくまでもですね、3人の友人たちがヨブに対して悪人めって言ってるのとは違うわけですよ。よろしいですね、皆さんね。3人の友人たちはヨブが悪い行いをしてるって思い込んで、それでヨブを悪人と言っているわけですけども、しかしエリフが言うのはそうではなくて、ヨブが天国への道を歩んでないから的外れだって、だから悪人と同じ道だって言ってるわけですよ。お分かりいただけたでしょうか。同じ悪人という言葉、それをヨブに対してね、3人の友人もエリフも同じように言うんですよ。ヨブよ、お前は悪人だってね。でもその同じ悪人という言葉でも言ってる意味が違うってことです。全然違う意味で言ってるんですよ。まさに3節の通り、3節、口が食物の味を知るように耳は言葉を聞き分ける。確かにね、口は、あ、今これ食べてるのは何だろう、これはきっとカレーライスに違いないって味で分かるわけですよね。これはカレー味のせんべいに違いない、ガリガリっていうかもぐもぐって違うわけでしょ。それと同じように、同じね、カレー味って言ったって耳もね、同じ悪人って言ったって聞き分けなきゃ、耳はそのためでしょうって。聞き分けなければならない。 それをしない人々に対してイエス様は何とおっしゃったでしょうか。彼らは聞くことは聞くが聞いてない、聞いても悟らない、そのようにイエス様はおっしゃったわけです。だからと10節から15節、まあ、読みませんけど、この10節から15節は何を言っているかというとですね、要は神は悪を行わないということを主張しているわけです。神様は悪を行わない、もちろんヨブに対してもそんな悪を行ったりしない、むしろヨブに対しては神様はですね、天国の希望を持たせようとしているわけですから、悪なんか行ってはいないわけですよ。だからもし災いにあったとしても、信仰者がですね、災いにあったとしても、それは神のせいではないんだということを悟らなきゃいけないわけですよ。神は悪を行わない、それが10節から15節。続いて16節から30節もですね、何が書いてあるのかと言いましたら、まとめて言うならば、要はですね、神は正しい、神は権威がある、神は偉大だというようなことが言われている。それが16節から30節。よろしいでしょうか。神は正しく権威があり偉大なお方だと。そんなお方に対してよくも怒りをぶちまけることができるもんですね、というのが、代表的に29節を見ていただくとこうです。神が黙っておられるとき、誰が神を咎め得よう。神が御顔を隠されるとき、誰が神を認め得よう。一つの国民にも一人の人にも同様だ。神様どうして答えてくれないんですかって、なんで誰が神様に怒るんですかって、そんなことできる人いないでしょうって言ってるわけですね。そうなんですよ。神が黙っておられるからって、誰が神を咎めることができましょうか。そうなんです。どうして神に対して怒りが湧き上がってきてしまうのか、なぜでしょう。それはやっぱりですね、自分の思い通りにならないからでしょうね。祈ったのに、こんなに祈ったのに、どうしてって、自分の考え願いと神のなさることが食い違ってるから、主よなぜですかって怒る。そうだと思いますよ。そこでですね、教会では教えられるわけですよ。何か、神様は人間の思いをはるかに超えているんだと。あなたには分かんないと思うけど、ね、私たちには分からないんだけども、神様は私たちの思いをはるかに超えて素晴らしいことを計画しておられるんだから、主よなぜですかって言うんじゃなくって、神様は私の思い以上にすごいことをしてくださるって信頼して、ね、だから疑問に感じたとしても、御心がわからないって思ったとしても、それでも神様に従っていけばいいんだ、神様は最終的には全てを益にしてくださいますってね、教会では教えられるわけですよね。聞いたことありますか皆さん。まあ確かに神様は人の思いをはるかに超えている、なるほど確かにと思えるわけですけどね。しかしこの教えは、ある危険をはらんでいるんですよ。理解できなくっても従えという教えね、それは非常に危険な面がある。例えばもしも神様が殺せと命じた場合ですよ。どうしてですかって思いません？ 神様なんであの人をいくら敵だからってどうして殺さなきゃいけないんですかって感じて当然なんですよ。理解できない、ね、しかし教えられてるわけでしょ。理解できなくっても従えばいいんだって。神様は人の心をはるかに超えているんだから、結果的には全てを益と変えてくださるんだから、今これでこんなこと私にはできないと思っても従えばいいんだって、殺せっていうことになりかねないんですよ。信仰熱心であればあるほどです。アブラハムもほら聖書にあるじゃないですか。アブラハムも神様にね、息子イサクを殺せってほふれって命じられた時従ったよねって。その夜は泣いたけどもすぐさま山に登って従ったよねって。そう、分かんない、分かんないんだ、なんでこんなことをしろっていうのか分かんないんだけども、でも従えばいいんですって。敬虔な信仰っぽいんですよ。もちろん私はですね、神様は正しいお方だと信じています。神は正しいんです。だから神様は殺せなどというそんな愚かなことを言うはずがないと私は理解しています。だって神様は間違わないんですよ。悪いことしないんですよ。正しいんですよ。だから殺せなんていう命令をするはずがないと私は理解しています。反論が出るかもしれません。だって旧約聖書にはあの民を殺せって、あの民を聖絶せよって、一人も残すなって神様言ってるじゃないか。いいえ、そうではないんですよ。あれは神様確かに聖絶せよとは言ってますけど、聖絶っていうのは皆殺しっていう意味じゃないんですよ。ただモーセがその命令を聞いた時にですね、ああ聖絶せよったってどうすりゃいいんだろうって、うん、聖絶せよってこの完全にこの分離させなきゃいけないって、清めなきゃいけないってことですよ。だからあの民をこのイスラエルの民から遠ざけなきゃいけない、どうやったらできるんだ、うん、皆殺ししかない、皆殺ししかないと、全部殺すしかないと、そういうふうに理解したんですよ。モーセはだってエジプトでそういう訓練を受けてきた人ですからね。だから神様が直接にモーセに対して殺せって命じてるわけじゃないんです。まあ、それはさておきですよ。私は神は正しいお方だから殺せと命じたりしないと理解しております。でも同じくですよ、神は正しいって信じている人でもですよ、私の考えとは違って神は正しいんだって、絶対的に正しいんだと、だからどんな命令も正しいんだと、殺せ、そんな無茶な神様どうしてですかって思うような時も、でも神は正しいんだから神の命令は絶対正しいんだって、殺すっていうふうに考える人もいたりするわけですよ。ですから神は正しいって一見同じことを信じているようで、実はその信仰の結果というのは全然正反対の結果になるわけですよね。そのことはちょっと置いてですね、31から33節を見てください。31から33節、神に向かって誰が言ったのか、私は懲らしめを受けました、私はもう罪を犯しません、私の見ないことをあなたが私に教えてください、私が不正をしたのでしたらもういたしませんと、あなたが反対するからといって神はあなたの願う通りに報復なさるだろうか、私ではなくあなたが選ぶがよい、あなたの知っていることを言うがよい。ここ分かりにくいですね。何が、誰がって感じですけどね。まずですね、31、32、鍵括弧の、発言の部分ですね。 神に向かって誰が言ったのかこんなことをって、つまり、これはですね、悪人が神様に対して反省の言葉を述べている場面なんですよ。それが31、32、私は懲らしめ受けました、私はもう罪を犯しませんって、もうしませんってね、悪人が神様に反省しますって言ってるんです。でそれを聞いたあなたがっていうのが33節。あなたって誰かって言ったら、それはヨブのことをエリフは言ってるんですよ。エリフがヨブについてあなたがって反対してもって、つまりヨブは反対するわけですね。神様に対して反省の弁を述べる悪人を神様は許したらダメですよ、こんな悪人って。きちんと罰与えてくれないと、くれないと困りますからね、神様って。そんな許すなんてとんでもない。っていうふうに反対したとしても、それで神様が、ああ、そう、はい、そうですか、わかりましたって、ね、素直にその報復をするだろうかっていうのが33節。あなたはどうするべきか、呼ぶよってね、神様にああしろこうしろって指図するべきかって、そういうことをエリフは言っているわけです。前回お話ししましたように、神様が答えてくれないからって、怒るというのはどういうことか、それは神には答える義務があるって、義務を負わせていることになるんだと。ということは自分が神様の上に立ってるんだと、報告したまえみたいな感じね。だから神様に対してああしろこうしろという指図をするのはおかしいだろうというわけです。で34節を見ていただくと、分別のある人々や私に聞く人々や私に聞く知恵のある人は私に言う。利口な人はね、私エリフに言うだろうって。何を？それが35節、ヨブは知識がなくて語る、彼の言葉には資料がないと。利口な人だったらそう言うよねってことですね。ヨブってやつは知識がないのに語るね、彼の言葉には資料がないねって、ねえそうだよねエリフさんって、そう言うだろうなって。なぜか、なぜそんなふうにヨブが言われるのかって言ったら、ヨブが神に指図するからですよ。知識がなくて語る、彼の言葉には資料がないって、ヨブが神様に指示を出すからですよ。わしが呼んだんだから答えなきゃダメだろう神様って、返事しろって怒ってるわけでしょヨブはね。だからヨブは悪者だというのがエリフの意見です。36、37節、よろしいでしょうか。エリフが言っていることを理解していただけたでしょうか。こうこうこういう理由でヨブは悪者だというわけです。もちろん3人の友人も同じことを言ってたんですよ、ヨブは悪者だってね。でも同じことを言ってるけど実は全然違うわけですね。わかりますね皆さんね。お話戻りましたよ、ここでつながってるわけですよね。神は正しいと同じことを言ってても違うってところにつながってきてるわけです。戻ってきてるわけです。ヨブは悪者とみんな言ってるけど中身が違う。私たちもそうですね、皆さんね。クリスチャンなら誰もが言うように神は愛です。みんなそう信じてます。神は愛です。 あなたは愛されている、そのままのあなたを神様は愛している、そのように言われるわけですが、しかし私が言う神は愛だというのはどういう意味かと、そんな意味ではないわけですよ。罪人のままのあなたを神様は大好きなんて、そんなことを言ってるんじゃないんです。私はね、神様は罪人である、当然滅びるべきあなたを救いたいんだって、それが神は愛だっていうことなんですよ。罪人のままのあなたを大好きなんていう意味ではないわけです。あるいは神様にとって不可能なことは一つもないと誰もが言います。クリスチャンであればですよ。神は全能であると、私もそう言います。神には不可能はないと、同じことを言ってるんです。同じことを信じてるんです。でも多くの人はそう、神様には不可能なことはない、神様にはどんなこともできる、だから祈れば叶う、何でも叶う、神様は何でもしてくれるという意味で言ってるわけですよ。神に不可能はないという言葉をね、何でもしてくれるって、できないことなんて何もないんだからって、祈れば何でも叶うっていう意味にしているんです。でも私が言う神は全能だっていうのはそんな意味ではありません。もし神が全能だっていうなら、もっとああしてこうしてって思うこといっぱいあるでしょう。でも神様はその全能の力をどこに使うのかって言ったら、救いの計画を実現させるために神の全能の力を使うわけですよ。救いの道を開くためならば、神様はどんなことでもなさるんです。どんな奇跡でも起こすんです。神であるお方をも人間にしてしまうんですよ、救いの計画のためにね。それが神の全能の力です。だから要はですね、やっぱりそうなんです。同じ言葉を使っていても、同じことを信じていても、中身が全然違う。だからエリフは言うんですよ、この34章の2節から4節、34章の2節から4節、知恵のある人々よ、私の言い分を聞け、知識のある人々よ、私に耳を傾けよ、口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分ける。さあ私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。耳は言葉を聞き分けるものだってことですね。聞き分けないんだったら耳である必要ないですってことですよ。鼻でいいんじゃない、鼻で、鼻の穴が4つあるってことで、これ耳じゃないと。だって言葉聞き分けられないんだったら耳じゃないって。耳があるならば言葉を聞き分けるべきなんです。でも耳があっても聞かないっていうこともあるわけで、だからイエス様はおっしゃってるわけですよね。耳のあるものは聞きなさいって、耳のあるものは聞きなさいって何回もおっしゃった。そうなんですよ。耳さえあれば自動的に聞き分けるわけではないわけなんです。耳がある、その耳を使わなきゃいけないんですね。努力して聞き分けなきゃいけないんですよ。そしてエリフは言います。さあ私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。アーメン。私たちは一つの定めを選び取りたいと思います。何でしょう、一つの定め。一つの定めですよ。定めってのはいっぱいあるけど、その中の一個をどれでもいいから選ぶんですか。そんなことじゃないですよ。そんなの大したことにならないでしょ。 一つの定めがあるんですよ。唯一無二の定めがあるんですよ。すなわち神の真理、これこそ唯一無二の定め、その神の真理を選び取ろうって、耳で聞き分けてですよ。よろしいですか。神は正しいっていう言葉、同じ言葉をみんなが口にするけど、この耳で聞き分けてね、一つの定め、神の真理を選び取ろう。神様は全能だってみんなが言ってるけども、この耳によって聞き分けて一つの定めを、神の真理を選び取ろうって。もう一度読みます。さあ私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。アーメン。そのために何が本当か、何が良いことであるのかを見分けるものとなれるように、御霊と御言葉によって導かれてまいりましょう。お祈りします。
Thank you.
導き